日曜日の午後であるにもかかわらず、いろいろな予定をさておいてこの公演においでくださいました皆様方を心から歓迎申し上げます。本当にありがとうございます。さて、昨年私たちの国は大きな災害に出会いました。その災害の後で、昨年の12月ですけれども、文藝春秋から一冊の新書版の本が出版されました。イエスの言葉、気仙語訳、著者は山浦春次というクリスチャンの医師です。で、この本を持って彼は何とか同じ地方に住む東北の方々を励まそうと考えました。本の帯にこう書かれております。2011年3月11日、大津波が東北の太平洋岸を襲い、万をもって数える人々が亡くなったり行方不明になりました。私のふるさと岩手県気仙地方も甚大な被害を受け、陸前高田市は市街の 全域が壊滅し、大船渡市も市街地の半分が流されました。でも我々の魂までは流されません。日本中のふるさとの仲間にイエスの言葉を伝えようという望みはひとときも消えることはありません。大きな災害に苦しむ同胞のために彼は何とかイエスの言葉を伝えたいと思いました。そしてそのイエスの言葉を、聖書に書かれてある標準語の言葉ではなくて気仙語、東北の方々が使う言葉で翻訳し、その真意を伝えようとしたんです。本当の幸せという項目があります。その中でキリストのあの有名な言葉、私は道であり真理であり命である、という言葉があるんですけれども、その言葉を彼はこのように気仙語で翻訳いたします。ちょっと東北の出身ではないので、あの言葉のアクセントが違うかもしれませんけれども、それらしく読んでみたいと思います。俺は人を本当の幸せに導く。俺は人を本当に幸せになるなりがだ教える。俺は人を幸せに意義いがす。東北の言葉で言えば、私は道であり真理であり命であるというのはこういうことだって言うんです。俺は人を本当の幸せに導く、これが道。俺は人に本当に幸せになるなり方を教える、これが真理。そして俺は人を幸せに生き生きと生かす、これが命。そういうことだと山浦氏は言うんですね。で、解説の中にあの津波の後のことが書かれておりました。彼は陸前高田市で医院を開いてるんですけれども、その医院も床上浸水になりました。海岸から2キロほど離れていましたので大丈夫だと思ってたんですが、決して大丈夫ではなかった。そして3日後、医院を開始いたし、診療を再開いたします。その時の事柄です。鉄道は流出し、道路は寸断され、自動車は流され、世界は瓦礫と泥と雪に覆われて、そしてその下に埋もれているたくさんの死体や魚の猛烈な腐敗臭に満ちていました。人々は避難所を求めて逃げ惑い、行方の知れない家族を探してさまよいました。そんな中で気仙衆は勇猛果敢に生きていました。誰一人不平を漏らす人はなく、むしろ陽気でした。みんなで助け合い励まし合って生き抜きました。あの世界を驚嘆させた日本人の礼儀正しさ、日本人の粘り強さ、それがあの震災直後には確かに見られたと言うんです。すっかり変わり果てたふるさとでした。 町は瓦礫の野になりました。しかし被災直後の高揚した気分が静まると、やがて人々は沈鬱になりました。職場を失った人々がどんどんふるさとを捨てて出て行きます。そうしないと生きていけないからです。患者さんたちにうつ病の症状が多くなり、自殺願望が増えました。そして私の知っている人々が何人か瓦礫の海に身を投げました。逆に躁病になった人もあります。多くの老人たちが急速に人格崩壊し、記憶障害、見当識障害、理解判断力の低下に陥りました。人々は頑張ろう東北という勇ましい掛け声を嫌がるようになりました。被災から数ヶ月経った時、人々の心が変わりました。明るかった前向きだった人々が沈鬱になっていくんです。そしてあのテレビで何度も何度も繰り返し流された頑張ろう東北という掛け声を嫌がるようになりました。全く東北が暗くなっていきます。そのただ中にこの山嵐は立ち尽くすんですが、こう書きます。この人生の悲惨の中で、イエスよ、あなたはどのようにして我々を幸せに生き生きと生かしてくださるのですか。あなたも随分と悲惨な人生を歩みましたけれども、よくもまあ堂々とそんなことが言えるものですね。あなたは幸せでしたか。きっとそうだったのでしょう。でも我々もそうなりたいものです。どんな悲惨の中にあっても希望を失わず、勇気に満ち、元気で生き生きと生きたいものです。でもこの惨状を前にして、私は足がすくみ、体中が震えて、どうすることもできないのです。私は道であり、真理であり、命であるとあなたは堂々と言った。でも私は今この惨状目の前にどうすることもなく立ち尽くしています。そんな彼にイエスの声が聞こえた。そう言います。目をつぶるなとイエスは朗らかに言います。目をつぶって何が見える。真っ暗闇だけではないか。さあ目を大きく開け。どんなに悲惨な有様が見えようとも、それが現実というものだ。目をそらすな、怖がるな、この俺がついているんだ。いいか、いいことを教えてやろう。私の話していたヘブライ語ではな、言葉と出来事とはどちらもダーバールと言ってな、互いに区別がないのだよ。お前の身の回りに起きている出来事はすなわち神の言葉なのだ。耳を澄ましてその言葉を聞け。そうすればこの出来事を通して神がお前に語りかけている言葉が聞こえてくるはずだ。お前が今何をすればいいのか、神はお前に何をさせようとなさっているのか、それが聞こえてくるはずだ。それに従うのだ。悲惨な現状を前に彼の耳に聞こえてきたのは、目を開けろ、目を開いてその状況を見ろ。ヘブル語では出来事という言葉と言葉という言葉は同じダーバールという言葉で表現される。出来事は神からのメッセージだ。しっかりと今のこの出来事を目を見開いて見据えて神のメッセージを聞け。彼はこの本を書いて最後の章に復活という章を設けます。やはりキリストの言葉です。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。 私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。愛する者を失った時にキリストがその姉妹に語った有名な言葉です。この言葉を気仙語でこう彼は翻訳します。この俺には人を立ち上がらせる力がある、生き生きと生かす力がある。この俺と俺の語ったことを本気で受け止め、その身も心も委ねる者はたとえ死んでも生きるんだ。復活という言葉はギリシャ語でアナスタシスという言葉が用いられますけれども、これは立ち上がる、自分が立ち上がるという意味と、人を立ち上がらせるという二つの意味が同時に持っている言葉だそうです。私は復活だと言ったときに、私は死から立ち上がることができる、蘇ることができるという意味と、そして私は人を死から蘇らせることができる、この二つの意味を合わせ持っている。ご自身、聖書によれば、死から蘇ったキリストは、人を死から蘇させることのできる力を持っている。そういうんです。この私の語ったことを本気で受け止める、信じる者は、たとえ死んでいたとしても、必ず立ち上がることができる。ですね。でまずこの言葉をですね、実際に死んでいるというよりはむしろ生きているようだけど死んでいる。時々私たちも日常的に用いることありますね。元気って聞かれて、いや死んでるよって、死んでるわけじゃないんですけども、気持ちもですね、体も死んでるって、もう萎えてるって、そういう意味ですね。で東北ではですね、このような言葉を東北で言うのか、この山浦先生がですね、私流に訳せばそれは生き死人だって言うんですね。生きてるようだけど死んでる、生き死人、もう生きる力を失ってる人々、希望を失ってる人々、元気のない人々、生き死人ですね。でその生き死人がキリストの言葉によって立ち上がることができる、これがまず大事だって言うんですね。こう書いています。冷たい雪と真っ黒な泥に覆われた見渡す限りの瓦礫の脳を前にして、呆然と立ち尽くす私の肩をがっちりと掴んでイエスは言います。おい、元気を出せ、この生き死人め、この俺は死んでもまた立ち上がったのだぞ、その俺がついてるんだ、さあ涙を拭け、勇気を出して一緒にまた立ち上がろう。これが私はよみがえりであり命であるとキリストが伝えたその言葉の内容だって言うんです。昨日、今多くの日本人は希望を失っている、特に若者が希望を失っているというお話をさせていただきました。多くの日本人が生き死人なんです。生きてるようだけど実は希望なく、その魂が死んでいる。必要なのはキリストです。キリストの言葉です。やはり東北です。青森県でだいぶ前ですけれども、ミス青森のコンテストがあったそうです。そこで一人の美しい女性がミス青森に選ばれました。青森の方々に私本で読んでこの物語をお話ししましたら、皆さんうなずいて知ってる知ってるっておっしゃるんです。この同じ村の人です。今からお話しする被害者も加害者も、その私がお話しした方々がよく知っている方々でした。その人々の話によれば、その美しくミス青森に選ばれた方は銀行に勤めていたそうです。声も綺麗だった、そう皆さんおっしゃいました。その方がミス青森に選ばれて銀行の仕事に戻りました。 おそらく選ばれて少しこう胸を張りながら鼻も高くなって意気揚々と職場に帰ったんだと思います。その彼女の周りにたくさんの男性工員が群がりました。よかった ね、まあ、いろんなことを言って群がってきたわけです。まあ、彼女自身は喜びに満たされていたと思います。ところがそのありさまを見ていた彼女の親友、女性の婚姻は妬ましく思いました。そして嫉妬の炎が心の内に燃え上がったんです。止めることができませんでした。その友人はある日、そのミス青に選ばれた友達を誘い出して、そしてその美しい顔に硫酸をパッかけたんです。あっという間に焼け崩れました。東京の警察病院に移送されて、体中の柔らかい皮膚を顔に移植する形成手術が施されました。しかし元通りの美しさが戻るはずもありませんでした。最初硫酸をかけられた時、熱い、何があったの。それが自分の友達からなされたことを知った時、彼女は本当に怒りと憎しみに心を燃やしました。しかし入院生活が続いて自分の顔が元に戻らないことを知った時、彼女は深い絶望の淵に落とし込められていったんです。もう立ち上がれないほどの絶望感でした。生まれなきゃよかった、死ねばよかった、そんな思いの中で入院生活が続いておりました。ある日、真っ暗な心を抱えて、まさに生き死人として、彼女が窓の外にふと目をやった。毎日見る風景です。しかしその日、彼女の目に飛び込んできたのは十字架でした。十字架だ、教会があるんだ。誰に勧められたわけでも誘われたわけでもなかったのですけれども、その十字架に惹かれて彼女は教会に通うようになりました。一番後ろの席に座って牧師の説教を聞くんです。毎週はじめ何を言ってるのかよくわからない、別世界の話を聞いているような、そんな感じでした。しかし毎週通い続けて聞き続けていくうちに、だんだんだんだん何が言いたいのかが彼女なりに分かってきたような気がした。この世界には全てを作られた神がおられて、しかもその神は愛の神であって、愛のゆえに一人一人に命を与えてくださった。しかし人は愛の神が与えてくれた自分の命を受け入れること、感謝すること、愛することができずに苦しんでいる。これを罪という。自分の命を受け入れることができない、愛せないだけではなくて、人の命も受け入れることができない、感謝することができない、愛することができない、むしろ妬んだり憎んだりしている。これを罪という。人は皆この罪のゆえに苦しんでいる。牧師のメッセージは、彼女はそのように聞き取っていたんです。死にたい、どうして私が。自分の人生を呪っていた彼女は、この罪の苦しみから解き放たれたい、そう思いました。牧師は話すんです。その罪の苦しみから私たちを解き放つために、2000年前神は一人子イエス・キリストをこの世に送り、キリストは十字架に死んでくださって、その罪の苦しみをすべて解決してくださった。十字架のキリストを信じる者は苦しみから解き放たれて、本当に幸せな道を歩むことができる、本当の命を得ることができる。その命を得たいと彼女も思いました。その幸せを得たいと彼女も思いました。牧師に進み出て聖書研究をお願いした。熱心に聖書を学びました。そしてやがてキリストを救い主として受け入れたい、心からそう願ったんです。バプテスマを、洗礼を願い出ました。認められて、ある礼拝の日、彼女は 洗礼を受けるために牧師の前に立ちました。礼拝の時間です。いつもでしたら牧師がいくつかの質問をして、その質問にすべてはいと答えれば礼拝の後洗礼式、そして教会員、神の子、こういう段取りでした。しかしその日、牧師はいつもと違っていました。洗礼を受けて神の子となろうとする、本当の幸せの道を生きようとする彼女にこう問うたんです。今日バプテスマを受けて神の子になろうとするあなたに、私は多くのことはお尋ねしません。ただ一つだけお尋ねします。イエス・キリストを信じ神の子となろうとするあなたは、あなたの顔に劇薬をかけたあの友人をお許しになることができますか。これがその日のたった一つのバプテスマの指紋でした。あなたは、あなたの顔に劇薬をかけたあの友人をお許しになることができますか。顔を上げて牧師の質問を聞いていた彼女は、その質問に驚き顔を曇らせうつむいてしまいました。教会員は彼女の背中を見ながら皆胸をドキドキさせた。その友人の一撃によって彼女の人生も、彼女の青春も、彼女の仕事も全部台無しになっていたことをよく知ってたからです。彼女はあの友人を許すことができるだろうか。みんな彼女の答えを待ちました。うつむいた彼女はなかなか顔を上げることができません。あまりにも長く沈黙が続くので、質問した当の牧師が一瞬心に悔いたそうです。あまりにも残酷な質問だったかもしれない、この質問は今はしない方が良かったのかもしれないと一瞬心に思ったそうです。しかし思い返した、しかし神を信じキリストを信じるというものが、この一線、つまり友人を許すという一線を越えることができなければ、本当には永遠の命を得ることができない、神の子になることができない。神様、どうかあなたの愛を、キリストの許しをこの人に教えてください、明らかにしてください。必死に牧師は祈り続けたそうです。やがて長く紡いでいた彼女が静かに顔を上げました。その顔は醜く引きつったままでしたけど、輝いていました。彼女ははっきりとこう言いました。私のような罪人でさえキリストの十字架によって許され救われたのですから、私も彼女を許します、そして愛します。その日彼女は洗礼を受け、文字通り神の子になりました。家に帰った彼女は和歌山の刑務所にいるその友人に手紙を書きました。私は昨日まであなたを憎んでいました、恨んでいました。今日私は洗礼を受けてクリスチャンになりました。私の罪はすべて許され、新しい命が私に始まりました。私はあなたを許します、そしてあなたを愛します。刑務所で手紙を受け取った友人、最初嘘だと思った。嘘だ、この私を許せるわけないじゃない、きっと甘い言葉で私を誘い出して復讐しようとしてるに違いない、とてもとても信じられなかった。 しかし彼女はそれから何通も何通も神の愛を説く手紙をその友人に送り続けました。刑務所の中で友人の心が開かれていきます。やがて刑期を終えて友人が刑務所を出る日、彼女は迎えるために刑務所に行きました。刑務所から出てきた友人と最初しばらくの距離を取って二人立ちました。どちらも動くことができません。しかしやがて彼女の方から近づいてきました。そして友人を抱きしめたんです。二人声を上げて泣きました。そしてそれから二人同じアパートに住んでそれぞれの新しい人生を始めたといいます。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。キリストの希望の約束の言葉です。一人の女性が第二次世界大戦をあの中国の満州で終えました。戦争がまさに終わろうとしている時にそれまで同盟国だったソ連が相手側連合軍の方につきまして今度日本に向かって戦いを挑んできたわけです。国境を越えて中国北部にいるあの満州に住んでいた日本人たちに襲いかかってきました。日本人は急いで満州から南へと逃げていきます。逃げるとき男たちにはピストル、女たちには青酸カリが配られたといいます。何かあったときにこれで自らの命を絶て、みんな厳粛な思いでそれらを受け取りました。女性は戦争の最中ご主人と離れ離れになって3人の娘を連れて南へと逃げていかなければなりません。途中で髪を短く刈り上げてそして顔に墨を塗って男のふりをしました。捕まえられたら何をされるかわからないという恐れから必死になって逃げていったんです。裕福でしたが逃げる途中でほとんどの財産を使い果たしていきます。いろんなことがあってあの韓国の一番南の釜山まで逃げ延びることができました。福岡に行く船を待っておりました。子供たちは疲れ果てておりました。その船を待つ間に一番末の娘が息を引き取ります。疲れてもう生きていく力がなかった。涙のうちにその娘を荼毘に付し遺骨を持ってようやく待っていた船に乗って福岡に帰ってまいりました。二人の娘が彼女の両手にそして肩からカバンを下げて福岡の港に着きました。港に着いた時一緒に逃げてきた日本人の女性にカバンを託し子供を連れてトイレに行った。そして帰ってきたら女性の姿も全ての財産を詰め込んだカバンもありませんでした。絶望が彼女の心に襲います。今まで口にしたことのない言葉をその時初めて口にしたそうです。畜生、人でなし。深い人間不信が彼女の心に入り込みました。しかし子供たちのために何とか生きていかなければなりません。彼女は懸命に働きました。しかしやがて栄養失調で2番目の娘が息を引き取ります。お母様、今度は天国でお会いしましょうね。それが娘の最後の言葉でした。満州で行ってた教会で学んでいた天国の話をして天国の約束を信じて娘は息を引き取りました。 その亡きがらを抱きしめた時、もはや彼女の目から涙はこぼれませんでした。もう涙は枯れ果ててたんです。2番目の娘のその遺体を遺骨に変えて、彼女はその骨壺を抱いた時にもはや意識を失いました。無遊病者のように歩き出し、そして汽車に乗ったんです。そしてあの和歌山県の三段壁と呼ばれる自殺の名所にたどり着きました。呆然と海を遺骨を抱いたまま見つめる彼女を一人の牧師が目にしました。台風で看板が倒れましたよという報告を受けて看板を直しに来た牧師でした。今でもあるんですけど、三段壁にはですね、命の電話の看板です。飛び込む前に電話をですね、電話番号を書いてある。その看板を直しに牧師はやってきた。骨壺を抱いて呆然と海を立ち尽くす女性を見たときに、危ないと思いました。近づいていって声をかけます。私とちょっとお茶を飲みませんか。教会に連れてきて温かいお茶を振る舞います。静かにお茶を飲んで、彼女はそれまでの悲惨な人生を語り始める。その物語を聞いたときに、牧師に語るべき言葉は見つかりませんでした。何と言って慰めていいかわからない、どんな言葉をかけていいかわからない。牧師は祈るような思いで聖書を開きました。一つの言葉が目に入りました。その言葉を指さしながら彼女の前にその聖書を差し出しました。彼女はその指さされた御言葉、聖書、キリストの言葉を読んで涙を流しました。そして尋ねたんです。これは誰の言葉ですか。指さされた先にあった言葉はキリストの十字架の言葉でした。エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この絶望の言葉は一体誰の言葉ですか。泣きながら彼女は尋ねました。牧師は答えます。イエス・キリストの言葉です。私たちの救い主の言葉です。彼女はこの絶望の人ならば私を救ってくれるかもしれない。御言葉を学び、聖書を学び、彼女もやがてキリストを信じる者へと変えられました。そして新しい命を生き始めたんです。私たちの人生がどんなに絶望に侵されていようとも、どんなに暗闇に覆われていようとも、新しい命が聖書によって約束されています。復活の命です。そして復活の前に必ず私たちは十字架という絶望を経験するんです。自分の人生を愛せない、受け入れることができない、その絶望、人の人生を許すことができない、愛することができない絶望、その 絶望の向こう側に新しい命が約束されている、復活が約束されている。なぜならばこの絶望と、私たちの絶望と共に寄り添ってくださった、寄り添ってくださった十字架のキリストという救い主がおられるからです。罪という私たちが普段あんまり意識することのないその絶望の中に私たち自身が囚われている、パスカルはですね、人は死とか罪を忘れるために全てのことを求めるって言いました。でその忘れるために求めることを意義って言うんですね。彼は意義というのは慰めの戯れ、自分の罪を直視したくない、自分が死ぬことを直視したくない、その現実から免れようと慰めの戯れに時を過ごす。マックス・ピカートという人は沈黙の世界という本の中で、現代人は沈黙が怖いって言いました。沈黙を恐れる。なぜなら沈黙は私たちに問いかける。何を？お前は何者だ、お前はこれからどこへ行くんだ。我々が罪人であることを、人を傷つけながら、自分を傷つけながら生きているということ、そしてやがては死んでいくんだということを、沈黙は突きつけてくる。だから現代人は沈黙が怖くて、必ずいつも音楽を鳴らす、テレビをつける。10年ぐらい前ですけど、これラジオで聞いたのか雑誌で読んだのか忘れましたけど、一人のオフィスレディですね、若い女性、一人住まいの若い女性が仕事から帰ってきて自分のアパートに入ってきた時、何をやるかっていうと、まずテレビをつける、ね、そして、お湯を沸かして、そして CD をかけて雑誌を開いて、そしてお茶を飲みながらクッキーを食べる、同時にですか、食べながら雑誌を読み CD で音楽を聴き、もっとテレビがついてるんですよ。これを同時にやらないと落ち着かない。でそのことをですね知りまして、その世代の若い女性に聞いてみたら、こんなことってあるのって聞いたら、私もそうだって言ってましたので、多分高い確率で一つのことだけに集中する、まして黙ってることなど、沈黙の中に座ってることなど耐えられないのは現代人です。なぜ？本当のことが問われたら怖いんです。自分がどれほど絶望しているか、自分にどれほど希望がないか、それを知ってしまうことが怖い。キリストはそんな私たちの前に十字架の主として、救い主として立っておられる。そして私はよみがえりであり命だ、私を信じる者はたとえ今死んでいても生きる、そうおっしゃってください。罪の許しということについて、ちょっと聖書の物語から考えてみたいと思います。有名な物語なんですが、ヨハネによる福音書の第8章に書かれている物語です。エルサレムの神殿でのことでした。ある朝早くキリストが人々に教えておりました。聖書を見ますと、朝早くイエスは座って教えておられたと書かれています。今大体ですね、教える者は立って、教えを受ける者が座ってというパターンなんですけど、2000年前のユダヤでは教える人は座り、聞く者は立ってたんです。教師が座ると、ラビと言われる教師が座ると教えが始まるという合図でもありました。みんな静かにして耳を傾けたんですね。でその日朝早く日が昇る前、薄暗い中でキリストは座って人々を教えておられた。静かな静寂なひとときでした。ところがその静寂が突然として破られるんです。一人の裸同然の女が連れてこられて、みんなの真ん中に差し出されて、そしてそれを連れてきた律法学者パリサイ人と呼ばれる当時の真面目なエリートたちが イエス・キリストに問うんです。この女は不倫の現場で捕らえられました。この女をどうすべきでしょうか。聖書によればこのような女は石で打ち殺せと書いてありますけど、日頃許しだとか愛だとかおっしゃってるあなた、どうしたらいいと思いますかって尋ねてきたんです。旧約聖書にですね、婚約中の女性が他の男性と関係を持ったら石打ちで殺せって書いてあります。ですからこの女の人は婚約中の身であったにもかかわらず他の男性と関係を持ったのかもしれません。石に手を持ってるんです。聖書に書いてある通り、このような罪の女は殺されて叱るべきだとキリストが言えば、バーン、一斉にその石を彼女に投げつけることができる、そんな準備がなされてるんです。キリストはその質問にお答えになりませんでした。その代わり何をやったかというと、しゃがみ込んで地面に何かを書き始められたって聖書は言うんです。何を書いていたのか。古い写本というのはですね、聖書というのは元々のオリジナルが残ってないんです。今私はヨハネによる福音書というところからお話をしてるんですけども、ヨハネが書いた福音書というのは残ってなくて、それを写し取った写本と呼ばれるものが複数残っていて、まあそれでオリジナルはこれだろうというですね、研究がなされて、まあ、今の現代語訳の聖書が翻訳されているわけです。で、アルメニア語という言葉で訳された写本がありまして、その写本には私たちの持っているこの日本語の聖書、まあ、英語の聖書もそうなんです、現代語の聖書には載ってない言葉が書いてあって、それは何かと言いますと、イエスが何を書いていたかっていうのはそのアルメニア語訳の聖書には書いてあるんです。何て書いてあるか。イエスは石を持って正義の怒りに震えている人々の罪を地面に書いておられた、書いてあるんです。立法学者やパリサイ人と呼ばれる当時のエリートたちが、こんな罪の女は許せないって義憤に燃えている。しかし彼らにも罪はあった。その彼らの罪をイエスは地面に書いておられた。そしてしつこく彼ら問うんです。一体どうしたらいいんだ、殺していいのかいけないのか。キリストは立ち上がってこう言います。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいと言って、またしゃがみ込み地面に書き始める、書き続ける。その書かれた文字を見たときに、自分の罪がそこに書かれていることを知ったときに、手に石を持っていた者が長老から始めてみんな石を置いてそこを立ち去っていった。残ったのはその女とキリストだけだったって言うんです。で、キリストが女に聞きます。女よ、みんなはどこにいるのか。あなたに石を投げる者はいなかったのか。女は震えながら答える。主よ、誰もいませんでした。そうか、私もあなたに石を投げない、お帰りなさい、今後はもう二度と罪を犯してはならない。ある牧師がこの物語を読んでいたそうです。まあ、牧師ですからもう何度も読んだ物語なんですけど、その時にその日に限って一つの疑問がふと湧いてきた。それはどういう疑問かというと、その地面に書いてある何かを見てですね、人々は石を置いて立ち去っていったんですが、もし人々がそこを立ち去らないでしゃらくさいと、問題はこの女の罪で我々の問題ではないと言って石をその女に向かって投げつけ始めたら、この物語はどう展開したんだろうという疑問だったって言うんです。もしも、ね、 どうだったらというのはちょっとあまり歴史にとってはふさわしくない疑問なんですが、その牧師はその問題を疑問を感じたらですね、眠れなくなっちゃった。どうなるんだろうって、ね、水戸黄門が印籠をかざしても誰も言うこと聞かなかったらですね、どうなるんだ。で、繰り返しこの物語を読んで、分かった、それは最後のキリストの言葉です。私もあなたを罰しない。まあ聖書にそう書いてある。意味は、私もあなたに石を投げないって言うんです。聖書によれば、すべての人間は罪人です。ここにお座りの皆さんきっといい方だと思いますけど、聖書によればみんな罪人です。私も罪人です。心が透明になってですね、考えてることは全部分かったら困っちゃうような、そんなことってあると思いますけど、みんな罪人なんです。みんな自分を本当には愛せないし、人を本当には愛せないし、いろんな恨み事やつらみ事を言う、抱えてる。ただキリストだけは罪がなかったって聖書は言うんです。この方だけは罪がなかったって、つまりこの人だけは女に石を投げることができたんです。でもキリストは言った、私もあなたに石を投げない、罰しない。それは罪があるからじゃないんです。なぜか、私はあなたの身代わりに石を受けるためにこの世に来たのだから。私もあなたを罰しないという言葉の背後にこの意味が含まれている。だからもし人々が女に向かって石を投げつけたら、きっとキリストはその前に立ちはだかって、この女のために自ら石を全て受けられただろう。牧師は確信したそうです。そうなんです。イエス・キリストが十字架で死んでくださった。それは罪人の私たちが受けなければならない罰を身代わりとなって受けてくださって死んでくださった。罪の受けなければならない罰はこれ死なんです。私たちはいろんな、ね、交通違反とかですね、小さな法律違反をして、まあ、罰金を取られたりですね、なんかしますけど、神の前で犯した罪の罰は何千円とか何万円で済む問題ではなくて、命そのものが取られる。これが聖書の教えなんです。詳しくはぜひですね、この教会の牧師さん、二宮先生、松本先生からですね、学んでいただきたいと思います。罪の支払う報酬は死である、そう書かれているんですね。なぜならば、人間は、私たちの世界はですよ、みんな弱いものだってことを前提にして作ってますので、法律は作られてますので、罰金とか何年かの刑期でことは済むんですが、神の世界は全く清い神と、そして罪の問題だから、罪を犯す者は、罪にとらわれる者は死ぬしかないんです。詳しくはぜひ牧師たちからですね、学んでいただきたいと思います。私たちのために身代わりとなって死んでくださったイエス・キリスト、その死から3日目にキリストはよみがえられた。これが聖書の教えで、クリスチャンが信じていることなんです。すごいでしょ。3日目によみがえったってクリスチャンみんな信じてるんですよ。そしてその自らよみがえったキリストが私たちも必ずよみがえらせてくださると信じてる。繰り返してる。私はよみがえりであり命であるって言われるお方は、自らよみがえり私たちをよみがえらせてくださる 命の主であるってことなんです。今この地上においても私たちは新しい命を始めることができます。それはあのミス青森のように、あの満州で終戦を迎えた女性のように、どんなに絶望していたとしても、どんなに希望を失ったとしていても、新しい命に蘇ることができるだけでなく、本当に私たちは永遠にもう苦しみも涙も痛みも病気も死もない世界へと新しく生まれ変わることができるというのが聖書の教えです。いつキリストが再びこの世に来られるとき、聖書はそう言うんです。それをキリストの再臨と言います。再臨、まあ、クリスマスって私たちがお祝いするキリストがですね、あの2000年前この地上に来られたことを初臨と言います。最初に臨む、ね、再び臨むことを再臨と言います。十字架に死んで3日目によみがえったキリストは、よみがえって40日目に天に帰られました。その時、私はまた来るっておっしゃった。これが再臨の約束です。初代教会が、最初の教会が、あの1世紀の最初の教会が述べ伝えた中心的なメッセージ、それは何か。十字架で死んだイエスはよみがえって生きておられる。これが一つ目。二つ目、このイエスは天に帰られてまた再びこの地上に帰ってこられる。何のために？私たちを永遠の命、涙も痛みも死も病もない世界へと招き入れて、永遠の命によみがえらせてくださるためだ、招き入れてくださるためだ。これが初代教会の中心的なメッセージでした。今あの私たちがですね、この講演会をやっております教会、セブンスデーアドベンティスト天沼教会、天沼キリスト教会って言います。あのセブンスデーアドベンティスト、あまりね聞き慣れないカタカナの言葉ですけど、セブンスデーというのは第7日目土曜日です。昨日土曜日7日目礼拝をいたしました。私たちが礼拝するのは第7日目ですよ。それは天地創造の神を信じる告白のためです。これをちょっと昨日お話ししました。そしてアドベンティストっていうのは何かというと、キリストの再臨を待ち望むものっていう意味です。私たちはイエスキリストが再び帰ってこられて、私たちを、ね、新しい命へと蘇らせてくださる。そしてこの罪に支配されたこの世界を全く滅ぼしてリセットしてくださること、信じているんです。なぜそれが聖書の約束だからです。一人の女の子が幼い時にお母さんを亡くしました。2年生になった時に新しいお母さんがやってきました。しかしその子は新しいお母さんに心開くことができなくて、どうしてもお母さんって呼ぶことができない。本当に優しくて親切な新しいお母さんだったんですけど、彼女はあのとかそのとか言ってお母さんって呼んだことがない。小学校4年生になった時に夏休み、お母さんが川に遊びに行こうって誘ってくれました。黙ってついていきました。川に着くと黙って水着に着替えて一人ドボン飛び込んで水遊びを楽しんでおりました。ところが何の拍子か足を滑らして深みにはまったんです。喉の奥がククッとなって気を失って溺れてしまいました。気がついたら病院のベッドの上でした。何本かチューブがつながっていて、目を覚ますとお父さんが心配そうに顔を覗き込んでいた。よかった、 お父さんそう言いました。ああ彼女は助かったんだ、溺れてたのが助かったんだなって思った。会話をして本当に心臓が止まってどうなるかと思った、心配したよ、ああそうだったんだ。やがて彼女はお父さんに聞くんです。ねえ、あの人はどこ？新しいお母さんの姿は見えない、隣の部屋で寝てるよ。 君が溺れた時、助けようと思って木のまま飛び込んだ。必死に助けてようやく君を岸に押し上げた時、力尽きてそのまま下流まで流された。ようやく見つけて助け出したけど、まだ意識が戻らない。次の日、隣のお母さんの部屋を訪ねました。人工呼吸器をつけて、何本も管がつながれて、意識のない状況でした。彼女は退院して家に帰ります。しかし、そのお母さんは二度と家に帰ってくることはありませんでした。お葬式が済んで、お母さんの遺品をお父さんと二人で整理しておりました。そしたら、鍵のついた日記が出てきたんです。開いて読みました。結婚してからずっと綴られてきた日記です。どのページにも、どの日にも彼女のことが書かれていました。とても可愛い、でも心を開いてくれない、どうしたらいいんだろう、悩みの言葉です。そして、あの川に行く前、その3日前に書かれた日記にこう記されていた。はにかみ屋だけどもとてもいい子、私はこの子のためだったら命を投げ出すこともできる。何々さん、前のお母さんです、本当のお母さん、ありがとうございますと書かれていた。その言葉を読んだ時に、彼女は気が狂ったようにわめいた。お母さん、ごめんね、ごめんね、なんであんな優しかったのに私はお母さんって呼んであげなかったんだろう。キリストは私たちが知らない時に私たちのために死ぬ決意をなさって、そして2000年前、実際私たちを救うために十字架に死んでくださいました。キリストが望んでおられるのはただ一つ、彼を救い主として受け入れることです。信じることです。彼によって私たちが新しい命によみがえり、永遠の命によみがえることを私たちが祈り求めることです。私たちを救うためにキリストは帰ってこられます。1988年12月、アルメニア、先ほどちょっとその古い写本の話をしましたけども、アルメニアという国でですね、大地震が起こりました。4分間揺れて3万人が死んだという大地震でした。起きたのは昼の前、午前11時台です。会社でその地震を感じた父親は大急ぎで家に帰りました。家に帰って奥さんの無事を確認すると、今度は学校、息子の通っている学校に向かって走っていった。アーマンドという一人息子が学校に行ってたんです。父親はいつも息子にこう言ってました。アーマンド、もし何かがあったら絶対にお父さんが助けに行くから待ってろよ。お父さんはお前を愛してるんだ。学校にたどり着くと、レンガ作りの校舎はみんな全開でした。息子の教室も潰れておりました。他の親も駆けつけてくるんですが、その全壊したその建物の姿を見てみんな諦めて帰っていきます。しかし父親はレンガを一つずつ取り除き始めたんです。警官がやってきて、危険だから帰ってください、消防士がやってきて、危ないから帰ってください、いや手伝ってくださいと言い続けて、父親は39時間ずっと一人でレンガを取り除く。そして教室の壁が倒れているのを一人でガッと持ち上げた時に、下の方に空間があって、そこから子供たちの声が聞こえた。父親は叫ぶんです。アーマンド、下から声が聞こえました。パパ、待ってたよ、来てくれたんだね、大丈夫か、大丈夫、 壁が倒れて三角形の空間ができて、そこに友達13人と一緒にいるから、出ておいでアマンド、僕はいいから友達から助けてあげて。13人の友達を引き上げ、最後にアーマングを引き上げました。親子は抱き合った。息子はこう言った。パパ信じてたよ、必ず帰ってくるって、迎えに来てくれるって信じてたよ。キリストは必ず迎えに来てくれる。今私たちの住む世界がどんなに悲惨な世界であろうと、どんなに苦しみに満ちた世界であろうと、涙あふれる世界であろうと、この世界から私たちを救い出すために必ず来てくださると約束してくださいました。このキリストを私たちは信じて、永遠の明日に向かって希望を持っていきたいと思います。さらにちょっともう一つ、同じ地震の話で恐縮なんですけど、2008年、あの中国の四川省で大きな地震がありました。4年前です。中国の家は日本のように耐震構造が整ってませんので、たくさん家が倒れて、これまたですね、7万人が死んだと言われます。2万人が行方不明、大きな悲惨な地震でした。救助隊がその倒れた家をこう掘り起こしながら、生存者がいないか見ておりました。一つのグループの救助隊が駆けつけた時に、レンガの下になった母親の遺体が見つかったんです。しかし不思議な格好をしておりました。四つん這いだったんです。四つん這いの格好で死んでた。で、救助隊は死んでるなと思って立ち去ろうとしたんですけども、あまりにも変な格好で死んでるもんですから、一人の救助隊が戻りまして、その母親のお腹の下に手を入れてみた。温かい体温が感じられました。急いで母親をどけてみると、毛布にくるまれた生後3ヶ月の男の子がすやすやと眠っていたんです。地震が起きた時、その男の子をかばうために母親は四つん這いになってお腹の下に男の子を入れて、すべて倒れてくるものを背中に受けて、そして死んでいった。そしてその母親の手に携帯電話が握られていました。最後のメールが残っていました。私のかわいい赤ちゃん、もしあなたが生き延びたら絶対に忘れないでほしい。私がどれほどあなたのことを愛していたかを。男の子はまだ4歳ですから、そのことの意味を知ることがないかもしれない。母親は子供のためだったら命を捨てます。なんとか救いたいと命を捨てる。私たちの神も、そしてキリストも、私たちを救いたいと命をすでに捨ててくださいました。このキリストの愛に応えたいと思います。それが私たちが今永遠の命を受け取って、永遠の明日への希望を持つということです。どうかお一人お一人、聖書をしっかりと読み学んでいただきたいと思います。そしてこの圧倒的な希望のメッセージを聞いて、信じて、希望を持って生きていただきたいと思います。この教会では毎週日曜日の午後7時から日曜講演会というプログラムがあります。今日はありませんけど、来週からまた再開されますけれども、ぜひその講演会に出席くださって、なお聖書、素晴らしい約束のメッセージを学んでいただきたいと思います。昨日今日とですね、講演会にご出席くださいましたこと、心から感謝いたします。皆様方お一人一人と、また再びこの教会で会うことはなくても天国で会うことができるように心からお祈りいたします。お一人一人の人生が神様から豊かに祝福されますようにお祈りさせていただきます。ご清聴本当にありがとうございました。